お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。アドベント第2週を私たちは迎えようとしています。主よ、あなたが来てくださった、その意味をますます御言葉を通して深く教えてください。特に今日は会話受けのイエスと題して取り継がせていただきます。本当にこの意味を今日与えられている御言葉から、主ご自身が私たち一人一人に教えてくださいますように、導きください。私たちの目を開いてくださり、心を開いてくださり、御霊様によって知ることができますように助け導きください。御手にお委ねいたします。尊き主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アドベント第2週を迎えました。月も変わり12月に入り、至る所でクリスマスというワードを見たり聞いたりします。どこ行ってもクリスマス一色になっていくのがこの12月です。対抗節を迎えながら私たちもですね、このクリスマスの時、ますます聖書から学んでいきたいと思います。今回はルカの福音書をですね、2回に分けて見ていきたいと願っています。同時に、他の箇所もですね、見ていきますが、今日はイエス様の降誕のところを見ていきます。その次は羊飼いの箇所を学んでいきたいと思います。このルカの福音書ですが、著者はルカという人物です。このルカはこの福音書と使徒の働きを書いた人です。彼は異邦人クリスチャンです。ユダヤ人ではなくですね、異邦人クリスチャンと言われており、医者であったということが聖書には記されてあります。そのようなルカがですね、この福音書を書いたわけです。この福音書を書くにあたってルカはですね、この福音書の最初にこのように記しています。それは1節から4節に、この書くにあたってどのような思いで書いたのかということをですね、記しています。ここにはこうあります。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロス様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。ルカはですね、歴史的な出来事を単に書いているわけではありません。本当に一言で言うなら、イエス・キリストを書いている。イエス・キリストを書いているということを言うことができると思います。ルカはですね、弟子たちのように、十二弟子ですね、弟子たちのように直接イエス様から教えを受けたわけではありません。イエス様の十字架も復活もその目で見たわけではありません。でも彼は書いたわけです。なぜ書くことができたのか。それはこのイエス・キリストの キリストとですね、出会い、その御業によって信仰により救いを受けた人々からその証を聞いたですね。福音を聞いた。ルカもその福音を聞き、救われ、その救いの喜び、本当にそのことを伝えるために、この福音書を書いたのです。医者であるルカ、本当に綿密に調べて書いていきました。この福音書を読む一人一人、この当時のですね、この福音書を読む一人一人がキリストと出会うため、そしてまたあらゆる時代でこの福音書を読む人々が、そして私たちもこの福音書を通してキリストに出会うために、そして一度読んで出会うだけでなく、教えられたことがますます確かであること、そのことを教えられ続ける必要があるんですね。ますます深く福音が何なのかということを教えられていくわけです。このことを覚えながらですね、今日の箇所を見ていきたいと思います。一節二節にはこのようにあります。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと記されています。この2章は当時の世界情勢、その視点から記されています。イエス様がどのような状況の中でお生まれになったのか、そのことを知ることができます。ルカがこの福音書を書いたのは紀元61年以降と言われています。ですから60年以上前のことを綿密に調べて書いているということです。現代のようにですね、情報がすぐ取れるわけではありません。現代でも多くの情報を取っても、それが合ってるのか間違ってるのか、やはりよく調べなければなりません。ですので一つ一つ丁寧に調べていったと思われます。そしてこの皇帝アウグストゥスはローマ帝国の最初の皇帝でした。ローマの成り立ちは過去500、600年ぐらいこの流れがあるんですけども、このアウグストゥスはですね、帝国を一人の皇帝が支配する時代、その始まりなんですね。このアウグストゥスから、いわゆる独裁政治が確立していく、当時の全世界を支配する一人の王と言えます。この皇帝から一つの勅令、住民登録の命令が出たわけです。これは絶対的な命令だったんですね。ですから3節のように、人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったとある通りです。ローマの支配下にある国々の多くの人が動き出すわけです。そしてこれはイスラエル、ユダヤ人も例外ではありませんでした。ローマの支配下にありました。ユダヤ人もまた住民登録をする必要がありました。ですからヨセフとマリアも住民登録をする必要がありました。4節5節にはこのようにあります。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであったと。 まあ、ですがヨセフとマリアにとってはなぜこんな時にという思いだったのではないでしょうか。マリアは身をごって身重になっています。お腹もだいぶ大きくなっていたことでしょう。まあ、妊婦という状態、本当に大変な時です。それなのにベツレヘムまでの旅をしなければならない。ナザレからベツレヘムまでおよそ150キロの行程と言われています。まあ、当時の道路交通事情を考えるなら、まあ、当然徒歩ですけど1週間ほどの旅となるようです。まあ、通常の時ならまだ良かったのかもしれません。しかし本当に彼らにとっては大変な時でした。しかしながら行かないわけにはいかない。やはり皇帝から出た勅令、やっぱここに従わなければならなかったわけです。ですから彼らは住民登録するために出かけました。6節7節では、ところがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。まあ、ヨセフとマリア本当に神の守りの中でベツレヘムまで来ました。しかしそこにいる間に月が満ちて男子の甥子を産んだとあります。まあ、聖書は淡々と本当に記しています。ですが彼らにとってはナザレで出産するはずでした。しかしマリアはベツレヘムで出産することとなりました。本当に予期せぬ出来事です、彼らにとっては。まあ、もしかするとベツレヘムでということも想定の中にあったかもしれません。しかしいずれにせよやはり予期せぬ出来事だったのではないでしょうか。最初のローマ帝国の皇帝から出た一つの勅令、予期せぬ勅令、住民登録です。そしてその時代に備えられていたこのヨセフとマリア、まあ、本日招きの言葉でこう三箇所が読まれましたけれども、本当にこの神の約束がこの時に実現したわけです。決して偶然ではなく、人の歴史の背後には確かに神の支配、神の計画があるということ、私たちはこのことを本当に教えられます。当たり前ではないんですね。二箇所もその当時から400年以上前に書かれた預言書です。本当に神のご計画があったわけです。決して人の何がしかがあったわけではない。本当に神の計画が粛々と進んでいるということを私たちは教えられます。このベツレヘムでの出来事でした。さてこのマリアの出産は守られましたが、この生まれた場所、 イエス様がお生まれになった場所は家畜小屋であり、寝かせられている場所は貝場桶でした。貝場桶に布にくるまれ寝かせられています。その理由は、宿屋には彼らのいる場所がなかったからとルカは記しています。ローマ皇帝の勅令により、世界中の人々が住民登録のために動き出し、その影響があったのでしょう。宿屋がいっぱいで取れなかった、もしかすると出産する場所、対応できる場所がなかったのかもしれません。詳しくは分かりませんけれども、いずれにせよ彼らのいる場所がなかったのです。イエス様の人としての生涯の始まりは家畜小屋です。貝場桶です。ここから主は、その歩みは始まったんですね。本日の説教台を貝場桶のイエスとさせていただきました。私たちは何度も毎年繰り返しこのことを聞いてきています。イエス様は貝場桶に寝かせられていた。でも私たちはこの貝場桶のイエスをどう見ているのでしょうか。本当に考えさせられます。本当にこう、私はこう準備しているときに、一つの聖書箇所をですね、こう思い起こさ、させられたんですね。こうピリピ書にあるようにですね、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を貧しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この御言葉の一つの象徴のように、本当に貝場桶、そこにおられるイエスです。人としてお生まれになったのですが、人として扱われていない。最初から人として扱われていないんですね。そのような状況です。どれほど主はご自分を捨て、本当に低くなってくださったのでしょうか。本当にその低さは計り知れません。また私たちはですね、もう一つの視点を覚える必要があります。それは拒んだということです。ルカは確かに宿屋には彼らのいる場所がなかったのであると書いています。でもこれは単に宿泊する場所がなかった以上に、やはり全世界からの拒絶、拒まれたということです。というのも、ヨハネの福音書にはこう書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。こう、全世界は、世はこの方を受け入れなかった。 ですからイエス様が低くなってくださったということ、それは同時に世が、世界が、いや私たちがこのお方を受け入れなかった、拒んだということなんですね。この方を炭に、家畜小屋に、貝羽桶に追いやってしまったのです。イエス様がお生まれになった時代、ローマ帝国は一人の皇帝、王の支配が始まっています。それとは対照的な神の国の真の王の姿です。ダビデの子孫から、その系図から真の王が出現すると約束がありました。確かにお生まれになりました。しかしその現実は、そのような状況が全く見えない状況です。ヨセフはダビデの血筋といっても、その職業は大工です。誰がこの時想像できたでしょうか。世界の片隅で、しかも小さな町の家畜小屋で、貝羽桶に寝かせられているこの主が真の王であるということ、誰が見ることできたでしょうか。ですがそこにいたんですね、ヨセフとマリアがそこにいました。彼らは初めから全てがはっきりと分かっていたわけではありません。しかし彼らが一番最初に主をその目で実際に見たわけです。二人の信仰者です。ヨセフとマリアはおよそ1年前に御使いによってこの主が生まれることを告げられていました。聖霊によって身ごもったマリア、そしてヨセフもその御言葉の実現を今見ているわけです。本当に信仰によって歩んだ二人でした。その後の主の歩みを二人は見ていくわけです。この時点では分かりません。しかし、間近へ学ぶ羊飼いであったり、またその後に出てくる多くの人々、その時に見せられていくでしょう。そして彼らが直面しなければならない現実、主イエスの厳しい現実の歩みです。貝羽桶に始まり、十字架の死にまで従われるその歩みを見なければなりませんでした。しかし彼らの信仰の目は開かれて、本当にその意味を知らされたとき、本当にこのヨセフとマリアは救いの喜びを知ったことでしょう。あの貝羽桶のイエス、そこに下られた意味をこのマリアとヨセフは知ったことでしょう。そして私たちもまた同じなのです。私たちも初めは全くわからない状態でした。まあ、今ここに集っておられる一人一人、キリストと出会う前、全くわからない状態です。 そして主を拒んでいた。しかし神様のご計画にあって、私たち一人一人を主が捉えてくださり、本当に目を開いてくださって見ることができるようにされたのです。前回学んだ盲人のように、本当に私たちの心の目を開いてくださって、この誰も見向きもしないような会話を受けのイエスのもとに招いてくださったんですね。そこで主と出会い、本当に主を見ることができたわけです。礼拝することを教えてくださったのです。先ほどの読んだヨハネの福音書には続きがあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちは会話受けのイエス、この方のもとに来るとき、この方を見るとき、私の罪がこのお方をここに追いやったのだ。そして会話受けに始まり、十字架の死にまで追いやったのは私の罪なの。そのことを知らされるわけです。しかしその罪を本当に悔い改めるとき、主は本当にその罪を許してくださるんです。招きなんですね。この会話受けのイエスのもとに来るように、主は招いておられる。御言葉の通りです。ここに来るなら、ここに来るなら、神のことをされるのです。私たちは、ここにどれほどの喜びを覚えているでしょうか。繰り返し繰り返し聞いていく中で、本当に私たちの鈍さであったり、また目を離してしまいやすいものです。時に忘れてしまいやすいものです。日常の歩みの中でいつの間にかこの方を見ようとせず、まるで自分が王となり主人となり、主を端っこに追いやってしまう。本当にこう準備しながらですね、日々の歩みもそうですけども、本当にこれまでの歩みを振り返るとき、本当にこれ自分自身のことだなということをですね、覚えさせられるわけです。主が低くなってくださったのに自分は高くなっているっていうですね。なんと高ぶりやすいものかということを覚えさせられるわけです。確かに罪が示されると厳しいです。刺されます。悩みます。受け入れたくない。ですが、主は そこに来るようにと、忍耐を持って本当に計り知れない低さの中に私たちを招いておられるんです。ここに来るように、見るように、見るだけでなく来るように。そして主がどれほど低くなってくださったのかを知るようにと招いてくださっている。でもここに救いがある、本当に主が負ってくださったその罪の許しがあるんです。このクリスマス、私たちは改めて会話受けのイエスをどう見ているのか覚えたいと思います。ルカが最初に書いたように、主が私たちの間で成し遂げてくださったこと、その御業を覚え、本当に私たちは喜びを持って礼拝を捧げたいと思います。主はその礼拝を本当に喜んでくださるのです。会話桶のイエスのもとで礼拝すること、私たちが自分の力でそれをするということではなく、やはり主が私たちの心を開いてくださって、主がそこに導いてくださって、そこで本当にひれ伏し主を崇めたいと、そして本当に主よ感謝いたしますと、本当に賛美を捧げたいものです。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。会話受けのイエス、改めて主がどれほど本当に低くなってくださったのか、本当にいつの間にか日常の歩みの中で主を再び端に追いやっていないか問われるものです。本当に主を憐れんでください。本当にそこで主が低くなってくださったことを知らされ、本当にそこで罪を悔い改め、このお方と本当に一つとされ、本当にその喜びの応答としての礼拝を私たち捧げ続けることができますように、またその喜びのゆえの日々の歩みでありますように、どうぞ主よ導きください。あなたがますます私たち一人一人に御言葉を持ってその信仰を強めてくださり、この一週間歩むことができますように助け導きください。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。